今日はマタイの福音書第21章33節から46節です。このところには神の国の実を結ぶことが語られています。33節でイエス様はブドウ園の例えを話されました。ここに出てくる主人というのはおそらく父なる神のことであろうと考えられるわけです。そしてこの主人がブドウ園を作り、また中にブドウ酒を作るための踏み場を掘り、また敵が攻めてきて奪われないように見張り櫓を立てて、そしてそれを農夫に貸して旅に出たとあります。34節には収穫の時が来たので、当然その自分が得るべき自分の収穫を受け取ろうとして帰ってきたわけですけれども、ところがその農夫たちはなんと主人の使わしたしもべたちをこの次々に殺すというようなことをしたわけです。そのしもべたちというのは神の御言葉を語る預言者たちであったであろうと思われるわけです。しかしそれでも彼らは言うことを聞かなかった。そしてついに37節を見ると、私の息子なら敬ってくれるだろうと、その一人息子を使わしたわけですけれども、彼らは38節を見ると、あれを殺してあれの相続財産を手に入れよう、そしてこの一人息子を殺してしまった。40節にブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょうかとイエス様は語られて、41節にはその悪者どもを情け容赦なく滅ぼして、そのブドウ園を収穫の時が来れば収穫を収める別の農夫たちに貸すでしょうと、そう言われたわけです。そしてこれを誰に語られたのか、それは45節を見るならば、祭司長たちとパリサイ人たちはイエスのこれらの例えを聞いた時、自分たちについて話しておられることに気づいたとあるわけです。ですからこの例えをイエス様は祭司長、またパリサイ人、よく聖書を知っている、そういう人たちに語られたということであるわけです。そして彼らが話してきたことはどうであったのか。それは預言者の言葉を聞かなかった。それはもう旧約聖書を見ていくならばよくわかることです。なぜイスラエルの国が分裂し、またついには滅んでいってしまったのか。それは神の御言葉を聞いて従わなかった。そこに大きな原因があるわけです。そして神様は収穫を求めておられる。その収穫は一体何なのか。それは43節に出てくるこの神の国という言葉がこの鍵になるわけです。イエス様は神の国はただあなた方の中にあると言われたことがありました。この神の国、目では見えないわけです。しかし神の国とは何か。神が王となって神が治めるところが神の国であるわけです。もちろん天国も実は神様は当然治めておられて、そしてまた私たちはそのところで誠の安息を得、そしてまた私たちは実際に神様をまさに見るような栄光の中に生きるものとなるわけです。ところがこの悪者ども、すなわち主人の言うことを聞かないもう農夫たちは情け容赦なく滅ぼされてしまう。でこのことは42節のところにメシア予言詩編118編の22節の言葉が引用されているわけなんですけれども、家を建てた者たちが捨てたいし、それが要の石となった。そしてしかも44節に、この石の上に落ちる人は粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を押しつぶしますとイエス様は言われたわけですけれども、この捨てた石、要の石となった。それはもうイエス様自身を 表すと考えられるわけです。おそらくこのことは神殿でイエス様が語られて、もうその神殿もこの石を持って建てられたものであるわけですけれども、しかしその要となるのはまさにイエス様自身がもう神殿の要、そしてやがてはこのすべてのものを裁く最後の審判者となられる方であるわけです。ですからもう捨てたものが要の石となり、そしてまたその石の上に落ちるものはもう粉々に砕かれている、もうイエス様にすべての権威が与えているということを私たちは知らなければならないと思います。そしてやがてはその収穫の時が来るということであるわけです。父なる神様は何を求められるのか、それはご自分の受くべきその収穫を求められる、そしてそこで果たして収穫を収めるのか、それとも収めないのか、そのことが問われるわけです。その農夫たちはもう息子を殺して相続財産を手に入れようと、彼らはそれを全部自分たちのものにしようとしたわけですけれども、しかしそれが全く逆転してしまう。そして41節に収穫を収める別の農夫たちに貸すというふうにイエス様は言われたわけですが、それはこの祭司長たちやパリサイ人たちではない、一般的に言われているのはこの収穫を収める別の農夫っていうのは異邦人たち、もうその収穫に扱えないと思われた者たちが実はその収穫に預かっていくものとなる。そして重要なことは43節に出てくる神の国の実を結ぶために与えられるということをイエス様は言われたわけです。神の国は目では見ることはできません。しかし誠の神が王となって治められて、そしてその実を結ぶために与えられる。ですからその民は一体誰か、その王に従う者がその国の民になるということであるわけです。そしてそれは私たちにも問われていることではないだろうかと思います。私たちもかつてはもう全く関係のないような別のものであり、収穫に預かることなんておよそ考えられなかった、そういうものであったわけですけれども、しかし神様は私たちをただ憐れみのゆえにその救いに預かり、そしてまたその収穫に預かるものとなっていったわけです。そして農夫には大事な役割がある。それはこの与えられたブドウ園で豊かに実を結ぶということであるわけです。しかしそれは自分の力で実を結ぶということはできないわけです。じゃあ誰が実を結ぶことができるのか、それはヨハネの福音書の15章を見るならば、私は誠のブドウの木、そしてまたあなた方はその枝であるということをイエス様は言われたわけです。私にとどまらなければ実を結ぶことはできない。しかし人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びますと約束してくださったわけです。ですから大事なことは何かというと、このイエス様につながっている、そしてイエス様が実を結んでくださるということであるわけです。私たち自身がブドウの木ではなくて、それにつながっているものである。そして実際的に結ばれるのは何かというと、実はそれは聖霊による実であるということです。御霊の実はガラテヤ書5章の22節から出てきている愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、このようなものに反対する律法はないということをイエス様は言われたということであるわけです。だから私たちが求められるその実は何かというと、 この地上でどれだけ立派なことや、また良い行いをしたかということではないということです。問題は、その聖霊によるところの実を私たちはどれほど結んできたかということが最終的には問われるのではないだろうかと思います。まあ、私たちはやがては神の国に迎え入れられるわけですけれども、どれだけこの聖霊によるところの実を豊かに結ばさせていただいて、そしてまたこの善活中なるしもべをよくやったと私たちはイエス様からねぎらいを受けるかどうか、それはもう私たちのこの信仰にかかっていると言っても過言ではないわけです。私たちは何よりもイエス様に忠実に従い、そしてまた助け主ご聖霊によって身を豊かに結ぶものとさせていただきたいと思います。